ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、暑いです。
はい、はい、
先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
暑い先生、なんか涼しそうな格好。
涼しそうなっていうか、はい、夏ですから、暑いですから。あ、だから最近ちょっとやっぱり季節的に、結構気温も上がりますし、北海道とはいえ、うん、暑い日が続いてますよね。
うん、なんかもうエアコンがない生活が想像できない。
うーん、そうですよね。
今日のお客様を紹介してあげましょうよ。
今回ですね、はい、初めて参加していただけます。
はい、
今年からですね、新しく空知歯科医師会の地域歯科担当の、理事になられました。
はい、
こういうパターンは初めてなんですけども、ね、うん、今砂川の私立病院に歯科口腔外科というお口の外科的な専門家があるというのは皆さんご存知でしょうかね。
知らなかったです。初めて。
要は歯医者さんなんですけれども、はい、ただ、口の中、歯やその周りの組織だけじゃなくて、うん、他にもいろんな病気があるんですよ。で、歯医者さんが担当するものとしては普通に、一般的なその町の歯医者さんがやってる治療以外にですね、まあ極端な話、お口の中にできたがん、あとは骨折、顎の骨折、
はいはいはい、
うん、顎の骨ですよね。
これ外科じゃないんだ。
外科っていうか口腔外科、噛み合わせが関係することがあるんですよ。その場合は歯医者さんじゃないとわからないところもあるので、
うん、
ただ単に骨くっつけてりゃいいやっていうことじゃなくて、噛み合わせをきちんと、うん、考えた上で骨を戻さないといけないとかってそういうこともありますから、まあまあ、その他いろいろね、お口の中にデキモンとかもできますし、いろんなことが、うん、病気があるんですけれども、そういう、外科的なことを担当する歯科口腔外科という分野があるんですけど、うん、それがですね、もうしばらく経ちますけれども、砂川の私立病院に空知管内初めて、中空知管内ですね、初めてできまして、そこの歯科口腔外科の医長、
うん、
中村祐介先生に今回来てもらってます。
はい、中村先生、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、中村と申します。よろしくお願いします。
ご出身どちらなんですか？
僕は出身は実は本州の千葉なんですよね。うん、千葉県にの出身で、まあ、大学から北海道に行ってまいりました。
なるほど。
はい、
あれですか、江別、うん、江別じゃない、東別の方の。
いやいやいや、北大です。
ああ、そうかそうかそうか。
もう優秀なんですね。
なるほどね。そうか、じゃあもう北海道歴は長いんですね。
そうですね。もう19の時札幌に来たんですけども、うん、26年間北海道に来てるので、もう北海道の方が長くなってしまいました。道民だ。
もう道民。
そうなんですね。もう道民ですね。はい、千葉は千葉のどちらだったんですか？
ですね、成田空港の隣の町に、はい、町に栄町っていうちょっとちっちゃい町あるんですけど、はい、うん、そちらの方出身です。は
い、そうなん、千葉もね、広いですからね。
そうですね、
全然ね、違いますもんね。東京寄りな感じと、
まあ、いわゆる
暴走、
暴走の方とかね、うん、下総とか、上総とか結構分かれてますからね。
全然違いますもんね。
本当に茨城県との境目のあたり、うん、北の方なんですけど、
はい、
そこからやってまいりました。
もうでもまあね、そんだけいたら道民ですね。
そうなんです。
で、私も多分もう道民って言ってもいいですよ。
いや、もう全く道民です。
大丈夫です。はい、私は香川県高松出身で、東京のハトバスにいて、
はい、
でそこからこっちまで来ちゃったんです。
あ、
どんどんどんどん北に、そうそう、北に北に上がってきちゃった。
北上して。
北上しちゃったんです。
ここでちょっと止まってます、
ね。もうこれ以上北には行きたくない、はい、そうなんですね。じゃあ、砂川の口腔外科ができる前はどちらにいらっしゃる、札幌ですか？
そうですね、札幌の方の、大学の病院の方でちょっと勉強させてもらってて、
はい、
で、まあ、ここ口腔外科ができたのが2017年の9月にできたんですけど、
うん、
そこからちょっとこちらの方で勤務しております。
うん、よく 親知らずの手術するのに、なんかその当別の病院の方に行かなきゃいけないみたいな、何年か前まで聞いてたんですけど、それ砂川でできるってことですか？
そうですね、あの親知らずの手術は一番あの今砂川市立病院の国営科でもやらせていただいてる、
うん、そうなんだ、
今までですね、うん、あの普通の歯医者さんではなかなか難しい処置がですね、はい、それこそ先ほどノアさんが言ってたように、当別の医療大学、うん、あと北大の歯学部の病院、うん、旭川医大の口腔外科、とかいわゆる大きな施設にこちらから送らないと見てもらえないようなパターンの人たちが、うん、今砂川の市立病院で、やってもらえるということで、
ありがたい、
非常にのこの辺の歯医者さん皆さんあのありがたいような形で重宝させてもらってます、
うん、そうなんですね、
紹介してもでもすぐ行けるところにあるので、はい、もう本当皆さん喜んでおります。
空知歯科医師会さん所属されてるわけじゃないですか、
はい、
あの先生方面白いでしょ
そうですね、
率直に言っちゃうこんな言い方すんあれですけど面白いですよね皆さんね。
いや本当に面白いですね。でも今までやっぱりそういう風に病院に勤務してましたけど、はい、うん、なかなかやっぱり歯科医師会の先生方と顔の見える関係ってなかなかなかったんですよね。
そうなんですか。
なんでやっぱり歯科医師会に入らせてもらって、うん、いろいろ先生方と活動したり会の行事参加させてもらって、うん、やっぱりお互い顔見える関係はすごく僕もありがたくて、
うん、
あのすごくやりやすいですね仕事は。
だそうです。
ありがとうございます
でも本当なんか皆さん気さくでね、はい、うん、仲良くてね、はい、楽しいんですよね、うん、
フレンドリーな会ですよね、はい、
あそうですね、はい、さあそんな今日の議題なんですが、議題だって話題なんですが、
う
ん、
まずですね、だから我々その一般的な町の歯医者さんは例えばですね、親知らず抜くって言っても普通に生えてったり、うん、まあちょっと横になってるぐらいだったら自分で簡単に抜けるんですけれども、
うん、
真横になってしかも骨の中に埋まってて、うん、半分切ってしかも骨を削り落として抜かないといけないような状態の親知らずって結構あるんですよ。しかもそこに感染が起きて腫れてしまって、このまま放っておいてもまた繰り返し腫れたり痛んだり、うん、しかもその一本手前の奥歯に影響が、出てしまうような場合っていうのはどうしてもこれは抜いた方がいいなっていうような感じのものを、うん、結構、うん、この市立病院中村先生とか、あのちなみに中村先生って言いますけど、
うん、
市立病院の歯科口腔外科に、2人ドクターが常勤でいて、
うん、そうなんですね、
非常勤でもまあ来ることもあるらしいんですけれども、うん、あのもう一人も実は中村先生って、
そうなんですか、
2人とも中村先生
どう言い分けてるんですか。
中村祐介先生、今いらっしゃるのが、うん、医長が中村祐介先生、もう一人は中村圭介先生、
またそれ
ややこしいんですけど、
祐と圭と
祐介圭介って漫才コンビじゃねえかっていう
本当ですね、すごいですね
4月から圭介先生来てくれたんですけど、うん、もう4月から大混乱ですよね。
そうですよね、うわなんかもうニックネームで呼んだ方がいいです
本当にそうなんです、
下の名前で言った方が良さそうですよね、
はい、
いやまあ、その先生がこう親知らずの治療とかも結構じゃあ来てからやられてるんですか。
はい、はい、そうですね、一番口腔外科の中で一番やっぱりたくさん治療することが多いのはやっぱり親知らずの、
うん、
治療が多いのかなとは思いますね。
たまたま砂川から今日来てたパーソナリティさんが親知らず抜いたばっかりだって言ってました。多分砂川市民なんで先生とかで抜いてると思います。はい、
ちなみにですね、その砂川その市立病院の口腔外科、歯科口腔外科、本当に大変な歯を抜く、親知らずを抜くような処置もしてますので、場合によってはですね、全身麻酔で眠らせて、まとめて何本も抜いてしまうとかっていう、そういうパターンもあります。
そうなんだ、
そういうことも対応してくれるんですよ。
なるほどね、うん、なんかいっぺんにもう日にちがないとかいう時は、それありがたいですよね。
ちょっと大変になるような場合っていうのは、患者さん自身もお口の中ずっと開けっぱなしで、
うん、
意識のある状態でやられると、うん、結構辛いものがあるんですよ。
そうですよ、
うん、
そもそも親知らずって何ですか。
あ、その親知らずですか、
うん、あれは歯 骨出た歯が骨説、はい、あの
通常人間って歯が変則変形で8本ずつ8本7本見える歯が生えてるんですけど、あれ8本目にも 8本目に歯があるんですけど、それが親知らずと言われてまして、で通常まあ大体15歳ぐらいで全部7本、うん、7本7本で28本生え揃うんですけど、うん、さらに実はその奥に1本あることがあって、うん、それが親知らずと言われてまして、うん、大体その10代後半から20代ぐらいにあれ出てくるので、うん、まあ親も知らないということで名前の由来でそういうふうに言われてるんですよね。で親知らずも、きちんと生えてちゃんと噛めてる場合は、まあ、全員が抜かなきゃいけないわけではないんですけど、虫歯になってたり、さっき押尾先生おっしゃってたように、全部ちゃんときっちり生え切らないで歯茎が半分ぐらいかぶってたりすると、お口の中みんなばい菌だらけなんで、そこが原因で感染してしまうとやっぱり抜かなきゃいけない。しかも中途半端にしか生えてこないから、歯茎切ったり骨をいっぱい削ったりしないと、抜くのが大変、抜けないので抜くのが大変と言われてるんですよね。
私も、レントゲン撮ったら奥歯の横にこう、って感じで、みたいな感じ、これで分かってくれますか？
すごいラジオ的
で、って感じで4ついるらしいんですよ。ただ悪さしてないっていうか、今のところ生えてきてないし押してもないから、なんかまあそのまま放置してるんですけど、
だから全部は全部親知らず抜かなきゃいけないってことではないので、きちんと生え揃って、しかも噛み合わせに参加してる親知らずは無理に抜く必要もないですし、横になって寝っ転がって埋まってる歯でも顔を出さないで骨の内側に埋まってるようなパターンっていうのは、ほとんど感染も起こりづらい状態なので、逆に無理にそういうのは手をつけない方がいい場合もあります。
これの前にちょっとあったんですけども、歯周病でね、この見えてない上の歯じゃなく見えてないところが歯周病菌に侵されちゃって、でその歯がなくなったっていう話あったんですけども、はい、その例えば親知らずが出てきてないのに歯周病菌に侵されてしまって、で感染して病気になってしまうってこともあるんですか？
そうですね、実際は出てないように見えても、例えばその歯周病のポケットって言って、歯と歯茎の間の隙間から親知らずに感染、親知らずのところに感染して、そういう風に痛みが出ちゃうってこともありますね。
そしたらやっぱり切開して？
そうですね、そういう時は切開して抜いたりすることがありますよね。
生えてなくてもですね、歯茎の内側にはあるんですよ、で骨から顔を出して歯茎の内側にこうまだ、歯茎を突き破って出てこないような状態の場合、それは感染します。
あ、そうなんだ、だって奥なんて歯ブラシ届かないから汚れやすいっていうか感染しやすいですよね。
そうですよね。
なので一回腫れたり、感染を起こしてしまった人っていうのは再感染を繰り返しやすいので、それだったら取ってしまった方がいいでしょうっていうパターンが。
それでみんな親知らずに来るんですね。うちにいたさきちゃんがね、4本親知らず抜いたんですけど、顔が小さくなるからって言って、彼女抜いちゃったんですけど、
だからよくねそれ言われることあるんですよね。親知らず抜いたら少し顎が小さくなるから顔が小さくなるんじゃないかって、実際どうですか
先生？どうですか？
そうですね、おそらく顔が小さくなるってことはないような気はするんですよね。っていうのは顎の骨格、顔のそのラインのあるところまでは骨削らないので、
多分ね、それがね、それを抜いたからといって小顔になるっていうことはね。
そうなんだ、だけど将来的に親知らずが出てきて感染してとか、そういうリスクは避けられますよね。
そうですね、
はい、
そのままにしといても、でも別に全然いい。
別に感染を起こされたときは別に問題はないんですけど、
ね、なるほどね。先生、その親知らずの病気ってそういったこう虫歯以外何かありますか？
病気ですか？
病気というか治療したものって、
まあ、基本虫歯とあと親知らずの周りの炎症、致死周囲炎っていうんですけど、うん、そういうものが原因で、炎症を起こすことが親知らずの病気としてあります、うん、であと、まあ、ちょっと親知らずの治療とはずれるんですけど、例えばその奥歯の、6番目の歯とかが虫歯とかいなくなっちゃった時に、うん、逆に親知らずを利用して歯の移植をしたりとか、うん、そういうのに使うこともありますね。
そうなんだ、
はい、ちょっとずれ話はずれてしまいますけど、うん、そういうような使い方をすることもありますよね、親知らず。
ちなみにですね、うん、親知らずのことを致死って言うんですよ。
致死、
致死って、いわゆる仁義礼智紀中心皇帝の知恵と言っても分かんないですね、それ。
分かるけど、私分かるけど、
里見発見
で, でね
久
しぶり聞いた。
知るという字に、
はい、知恵の知ね、
そうです、
難しい方の火がつく方のね、
火、うん、がつく方の、はい、知識ですね、
はい、
なんで知識っていうのか、
うん、
これ意外と多分ね、皆さんっていうか歯医者さんでも知らないと思うんですよね。中村先生、親知らずのことを英語で何ていうか知っています？
ウィズダム
ティース。さすがですね。ウィズダムティースっていうんですよね。
ウィズ？
ウィズダムティース。
ウィズダムティース。
ウィズダムって知恵とか、
うん、
いわゆるその知のことを指すんですけれども、
うん、
そこから由来が来てるんではないかと言われて、
うん、
日本語読みでもその親知らず、まあ正確には第三第九子っていうんですけれども、うん、知子、なぜ知子っていうか、そのウィズダムっていうのはその知恵という意味ですので、大体これが入ってくるのが18歳から20歳ぐらいにかけて、うん、まあ、年齢的にある程度その知識が成熟し成人した段階で入ってくるから、うん、ウィズダムティースって言われるんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね、
うんうん、なるほどね、は
い、ちょっと豆知識です。
豆知識ですね、はい、まあ、皆さんねきっとこの親知らずが痛いとかなんかの出てきたとかなんか抜くとか、うん、そういう話聞くと思うんですけど、うん、私もそうなんですけど、やっぱり歯医者さんで一回全体のレントゲン取ってもらって自分の親知らずがどうなってるかって知っとくと、なんだろう、なんか傷んだ時に気が楽っていうか、あ、親知らずかってなりますよね。
そうですね、自分で覚悟じゃないけど、
そうそうそうそう、
前もって知っとくと、確かに、あ、これが親知らずかなみたいに、
うん、私のカーンってもうね、カーンってなってるのも、
まあ、一回に歯医者さん言えば連続で見せてくれると思いますんで、うんうん、どうなってんですか私の親知らずっていうと、
うん、
レントゲンも見せてくれて多分説明してくれると思うので、はい、もし気になる方は聞いてみた方がいいと思います。
そうですね、
あとですね、うん、まあ親知らずでその品川の私立病院に紹介すること結構多いんですけれども、うん、もう一つね品川の私立病院に、
うん、
お送りさせて、時間大丈夫？
大丈夫ですよ、
はい、活用させていただいてる病気がありまして、病気というかね、うん、まあ、全身疾患に絡むことなんですけれども、うん、今骨粗しょう症とか、うん、リュウマチ系の患者さんっていうのは、うん、BP 製剤、ビスフォスフォネートっていう、
うん、
これちょっとね多分あまりピンとこないと思うんですけれども、うん、要はその骨粗しょう症やリュウマチを治療するお薬の副作用が、
うん、
お口の中の外科的な処置、いわゆる歯を抜いたりですね、うん、骨を削ったりすると骨が、死んでしまう、壊死してしまうというような副作用を持った薬なんですよ、
うん、
なのでこれちょっと全身管理をしっかりした上で専門の先生が、
うん、
状況を把握しながら 抜かないと結構簡単に抜いてしまうと、この人この薬飲んでるけどいや抜いちゃえなんて抜いてしまうと後でそこが血が固まって普通ですと、うん、穴が塞がるんですけれども、うん、それが骨がむき出しになってしかもその骨が壊死してしまうという、
うん、
そんな状況になりかねないことがありますので、そういうお薬飲んでる患者さんのいわゆる抜歯をお願いしたりとかっていう、
うん、すごい頼りになりますね。それがね札幌まで行かなきゃいけないとかじゃないからね。
今まではそうだった、本当にね、今まではそういうふうに遠いとこまで、
うん、
お願いしてたんですけれども、今それが砂川の私立病院でみんな見てもらえるので、
あの中村先生のところでは、はい、普通の虫歯とかお手入れも見てもらえるんですか？
虫歯とか歯周病の治療ってことですよね。
そとかなんだっけ、ちょっと掃除してほしいんですけどとか。
ですね、やっぱりそういうふうに歯を抜いたりとか、そういうおできを取ったりとか、手術とかの方をメインでやっているので、そういうもん、そういう虫歯の治療であったりとか、はい、歯周病の治療に関しましては逆に僕の方から、周りの先生でお願いしている格好になってます。
そうなんですね。じゃあもうその手術系、外科系のことをもう完全に、
基本的にはもう普通の歯医者さんであまり手に負えないような方、もしくは全身疾患で、私立病院に入院されて、歯科治療を受けられない、なかなか外に歯医者さんに通って受けられないというような方とか、あとはちょっと体が悪くてお口の中のケアがしっかりできないような方、そういうのを、ね、専門で受けを持ってもらえるので、いきなり砂川の私立病院って資格を受けたに見てくださいって言っても、なかなかね、
それは違うんですね。なるほど、わかりました。
逆にだから紹介状を持っていかないとなかなか見てもらえないようなところなので、
歯見てもらうのに先生にお会いするには紹介状を持っていくようなことにならないとなかなか会えない。
そう、基本的にはそのような
。じゃあレオキョロニョロイおいときょレオキョロニョロイちょっとそういうもんじゃない。
そういうもんだ、常にいますけどね
ずっといるんです。
いますか。
いや、でもね、本当はね、そういう状態にならない方がいい、 それのためのメンテナンスをちゃんとしなきゃいけないことですからね、
なるべくお世話にならない方がいいんですけれども、やっぱり親知らずって、自分の意思で変な風に生えたり、しないっていうことがないので、結構横になって感染しちゃったりとか、決して口の中の清掃状態が悪くなくても、腫れたり痛んだりすることはあります。
でそれが遠くまで行かなくてこの館内でこうやって見てもらえるっていうのは本当にね、何でもほら何でも札幌までとか旭川までしか行かなきゃいけないのばっかりだじゃないですか、前ぐちゃぐちゃ
何を言っちゃいます
か。なので、ね、そうやってこう砂川で見てもらえるのは本当ありがたいですね。
なのでまずはお近くの歯医者さんに行ってもらって、自分の口の中の状態を、見てもらって、ちょっと一般的に、これは厳しいなっていう時はじゃあ紹介をお願いしますって言ってくれると、きちんと紹介状を書いて、しかもお約束まで取ってもらって、砂川の私立病院口腔外科、で見てもらうことができますので、
みんな安心して、親知らずも怖くないよ。
大丈夫です、
はい、ということで、また今後も何かありましたらぜひ
ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。こんな感じでやっております。
先生、
グダグダやって
ます。グダグダやってます、
はい。ということでそろそろ時間です、ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。